はい、失敗しない投資マインドセットの時間です。今回のマインドセットは、徹底的に損切りしろということですが、
というかね、自分間違ってるっていうところをね、常に気にしろって言うんだけれど、やっぱ損切りってすごく重要で、損切りしたらまた次があるんだよ。だから、資金分散とかいうのもあるんだけれど、やっぱり損切りってすごく重要でね、なんていうのかな、損を放置しがちなのよ、一般の人って。例えば、もうよく塩漬けとか言うじゃない。ね、その株ずっと持ったままですとか言う人いるじゃない。でも、実現損は出てないんだけれど、もう評価損は出てるわけじゃない。だから評価損と実現損って、実は同じでね、もうだからその評価損がそんなに大きいんだったら、その前に切ればっていうことなんですよね。で、なんていうのかな、やっぱり損切りっていうのが、もう、何が何でも損切りをやっぱり一番大優先にするっていうことだよね。例えばね、その1000円の株が、もう900円になったとか、800円になったとか、もうその時点でもう2割やられたから、もう損切りっていう。そしてそこから1200円になったって、それはいいのよ、別に。で、その後、ね、1000円の株が600円になった、500円になったとするじゃない。ね、そうすると、そこから、なんていうのかな、500円になったって言ったら、もう半分になったってことでしょ。そこから取り返すのはまた大変だよね、そこはね。だから、なんていうのかな、早めに損切り、とにかく損切り、もう10連敗損切りやったって、自分はその方がいいと思うんだよね、損切りを数やった方が。で、この損切りをやってくると、そのうちすごいチャンスが来るわけよ。例えば、利が乗った時っていうのに、やっぱりどんどんずっとそこに乗っていくっていうことができるでしょ。利が乗ってることに対して。
今の話はね、こうトレードの損切りかというふうに思うわけですけど、例えばこう、トレードで損切りっていうのは、流動性が高いからやりやすいわけですけど、不動産とかですね、その投資したビジネスとか、そういうものもこうある意味こうビジネスが見込んだ通りにいかないといった時に、損切りっていうのは必要になるものなんですかね。
なるね、そこは。ただ、そこのところで、マーケットっていうかね、状態が悪すぎる時ってあるわけよ。それは悪すぎるっていうのは、買い手が全然いない状況ね。で、買い手が全然いない状況でやると、もうなんていうのかな、本当の価格よりももっと安く売らなきゃいけないっていう形になるわけでしょ。だから、損切りするっていうのは、例えば上がると思って大体買うわけでしょ。で、上がると思って買うけれど、急にそのなんとかの下げ始めたと言って、それは例えばね、コロナとかそういうのが起こったとかいう時になってくると、長期的には上昇相場なわけじゃない、不動産とか、例えば地域によってはね。例えば、そういったのは長期的上昇相場なんだから、別になんとかな、基本的に不動産っていうのの、投資期間って長いわけでしょ。もう10年とか20年とかの投資でしょ、不動産って。だから、そういう中での損切りは別にしなくていいということだよね。だから、チャートのあれが、時間軸が違うんで。例えば、株の場合だと、時間軸がもっと短いわけでしょ。短期でリグおうと思ったけれど、リグえなくてずっと持ってるっていうことでしょ。そしたら、やっぱり10年経ってもダメだったら、それは損切りするよね、不動産は。あれ、なんとかおかしいなとかね、10年、20年経ってもって。だから、でもそれでも不動産っていうものは、もっと30年とか40年で見れば全然上じゃない。だから上に行くっていうところが見込めるんだったら、それは持つよね、不動産。だから長期のあれだから。でもそうじゃない。だから不動産も、なんていうの、買ってすぐにおかしいなと思ったら、それは損切りするよ。 すぐにっていうところね。すぐじゃなかったら損切り。だからなんていうのかな。流動性があるときね。例えば、そうね。タワーマンションとか流動性があるじゃない。ああいったところで買って、なんか、いや、これやっぱり気に入らないと思って、なんかおかしい。マーケット下がるぞって言ったら、もう即にまだ流動性買いがあるうちには売ったりはするけれど。それから大暴落したところで買って、これどのくらい持つんだとか決めるじゃない、大体。3年は持とうとか。そしてそこから下がっていったところでは別に問題ないんじゃないの？そのまま持ってて。だ
なる
から、
ほど。
やっぱり期間っていうものもあるけれど、でも損切りっていうのは、やっぱり、いつでもやっぱりマーケットだけじゃなくて、やっぱり必要になってくるし、もう、負けを引きずると、どういうことかっていうと、なんていうのかな、やっぱり負け引きずってるわけよ。で、面白いもんでね、ポジション、もう負けを一回決めちゃって、そしてなくなったと思ってから、もう一回、じゃあ、少ない証拠金でもいいんだけど、それで始めるとするじゃない。そこでプラスが出てるじゃない。その時の気分と、ね、評価損がいっぱい出てる時の気分って、どっちが、なんていうのかな、いいかっていうことよ。だから、損切りをしちゃって、もう一回そこから始めて、まあ、プラスが出た方が、感情的にはいいんだよね。だから、感情もいいし、だから、自分の精神状態を良くするためには、もう、損切り、損切り、損切りなんだよ、徹底的に。損してるものだけ売ると、儲かってるものだけ残すみたいな。感覚をやってくると、まあ、なんていうのかな、自然にうまくいくようになるってことだよね。
なるほど。まあだからそのまあ損切りをしながら、やはりその自分の置かれているその、まあ、感情であったり、そのまあ自分に向き合うっていうところが起きますからね。で、それが要は自分自身をこう見つめて、で、まあ、感情もそうだし、で、その中で一回リセットした上でですね、また次っていうことがいけると。まあ、なので、まあ、その失敗するっていうことは、まあ、常に、まあ、なんか塩漬けみたいな形で、その流れのないものをこう持ち続けてしまうことによる、まあ、負の影響ですよね。そういうものが起きてしまう。だから、そういうものはもう常に、切って、で、その流動性の高いようなものの、まあ、川の、まあ、水の流れのようにですね、まあ、水は流れている限り腐ることはない。だけど水たまりになった瞬間にですね、まあ、水が止まり、それがですね、腐っていってしまうと。だからそれも投資でですね、そういうものは切って、常に流れる状態にしておくというのが大切だということですかね。